江東区声の広報、令和4年4月21日号。発行責任者、江東区政策経営部広報広聴課。電話 3647-2299。 ホームページ www.city-city.kotoko.lg.jp。 こんにちは、声の広報4月21日号をお送りします。はじめに目次をお伝えします。目次1、子ども向け複合施設子どもプラザ5月15日日曜オープン。2、子どもプラザ利用案内。3、児童扶養手当等特別障害者手当等の手当額変更。4、第1回区議会定例会終わる。令和4年度各会計予算などを可決。5、参議院議員選挙、18歳以上29歳以下の投票立ち会い人募集。公正な選挙を見届ける経験を。6、マンションにアドバイザーを派遣。維持管理や建て替え改修など、管理組合や所有者が抱える課題などに助言。7、高齢者地域包括ケア計画推進会議、区民委員を募集。8、2022男女共同参画フォーラム企画募集。いろいろな人たちが生きやすくなるための学びの場。9、避難行動要支援者名簿、同意方式名簿への登録を受け付け。災害時の避難に支援が必要な方は、区に届け入れを。10、男女共同参画推進講座、シングルマザーが知っておきたい将来のお金と生活のこと、全2回、5月20日金曜、27日金曜。11、マイナンバー制度に基づく特定個人情報保護評価書、素案への意見募集、5月20日金曜まで。12、計画等の策定・改定、パブリックコメントの結果公表。13、地域福祉計画。14、青年貢献制度利用促進基本計画。15、都市計画マスタープラン2022。16、一般廃棄物処理基本計画。17、災害廃棄物処理計画。18、高等ハッピー子育てトレーニング講座、受講者募集。しつけについて学ぼう。19、江東区公式 SNS で区の魅力や行政情報を発信中。Facebook、Twitter、LINE。20、江東花火大会開催中止。21、隅田川花火大会開催中止。22、お知らせ。23、講座催し物。24、保険。25、観光書。26、その他。27、土曜休日、平日夜間、子ども急病診療案内。28、海猫被害の防止対策を。事前の対策が大切です。29、大型連休は海の森水上競技場へ。4月29日金曜祝日から5月5日木曜祝日。30、第34回江東子ども祭り観劇会、オズの魔法使い。31、5月の健康相談等。以上、目次です。掲載している情報は4月11日時点のものです。最新の情報はお問い合わせください。本文に入ります。1、子ども向け複合施設。子どもプラザ、5月15日日曜オープン。住吉子ども家庭支援センター、子どもプラザ図書館、地域の方向けの貸し出し施設も。5月15日日曜は事前申し込み制のオープニングイベントを開催。16時から申し込みなしで入館できます。住吉一丁目の児童会館跡地に、18歳までの子どもや子育て世代向けの複合施設を開設します。 住吉子ども家庭支援センターや子どもプラザ図書館、地域交流スペースなど様々な機能が集まった施設です。ぜひお越しください。郵便番号 135-0002 住吉 1-9-8 電話 5600-3880 ファックス 5600-3883 東京メトロ半蔵門線都営地下鉄新宿線住吉徒歩7分都営バス住吉駅前徒歩7分住吉1丁目徒歩3分駐輪場あり70台分駐車場はありません。オープニングイベント事前申し込み制5月15日日曜オープン初日にイベントを開催します。事前申し込み制感染拡大防止のため来場者数を制限します。絵本作家によるワークショップ午前の部のみや赤ちゃんの寝相アートなど様々なお楽しみが盛りだくさん。ぜひご参加ください。詳細はホームページをご覧ください。日時5月15日日曜午前の部9時から12時午後の部13時から16時定員各300人抽選締め切り日5月9日月曜13時まで申し込み4月25日月曜から子どもプラザホームページまたは電話で電話 5600-3880 ホームページ https://koto-kodomoplaza.com/子どもプラザホームページの二次元コードがあります。フロアマップ開館時間などは目次2を参照。問い合わせ先、施設全体、子ども家庭支援センターのこと、子ども家庭支援課、子ども家庭係、電話 3647-9230、ファックス 3647-9196、子どもプラザ図書館のこと、高等図書館管理係、電話 3640-3154、ファックス 3615-6668、2. 子どもプラザ利用案内。目次1、子ども向け複合施設、子どもプラザ、続き。フロアマップ。1階、おしゃべりや読書をしながらくつろげるフロア。友達や家族とおしゃべりを楽しめる飲食可能な地域交流スペース。新聞や雑誌が読める読書サロンや、図書館の資料が取り寄せられる予約資料コーナーなど、地域に開かれたくつろぎのフロアです。2階、ゆっくり遊べて絵本や児童書が読めるフロア。たくさんのおもちゃで赤ちゃんから安心して遊べるプレイルームや、寝っ転がってゆっくり読める絵本コーナー、小学校低学年向け児童図書コーナーなど、赤ちゃんから小学校低学年までが楽しめるフロアです。3階、みんなで読書や学習ができるフロア。小学校高学年ティーンズ向けの図書コーナーや、グループで学習できるスペース、静かに学習できる閲覧室、学習室など、目的に合わせて読書・学習ができるフロアです。4階、体を動かして遊べるフロア。バスケットボールなどの球技や映画会などができる多目的スペース、会議・研修などで使用できる会議室、様々な楽器を備えた音楽室など、文化・運動を楽しめるフロアです。フリー Wi-Fi の利用ができます。施設内一部エリアを除くでは、江東区公衆無線 LAN サービス、江東シティフリー Wi-Fi、大文字 KOTO アンダーバー、大文字 CITY アンダーバー、大文字 FREE アンダーバー、大文字 WI-OFI が利用できます。また、区立の小中学校等で貸与されている情報端末は認証なしで接続できます。運営概要。 子どもプラザ全体の運営日、時間、休館日、毎月第3金曜、休日にあたる場合は第3木曜、年末年始、12月29日から1月4日、開館時間、9時から20時、日曜、休日、12月28日は19時まで、利用対象、どなたでも自由にご利用いただけます。ただし、子ども家庭支援センターのみ登録制。各施設の運営日、時間。住吉子ども家庭支援センター、3施設。子育て広場、毎日10時から16時。休業日、休館日。子育て相談、毎日。面接、9時から17時30分。電話、9時から18時。休業日、休館日。リフレッシュひととき保育。月曜から金曜、9時から12時、13時から17時。休業日、土曜日曜、休館日。子どもプラザ図書館。開館時間の通り。休業日、休館日、特別整理期間。地域交流スペース、多目的スペース、音楽室など、開館時間の通り、休業日、休館日。施設貸し出し、地域の方向けに施設の一部貸し出しを行っています。イベントができるような広さのある多目的スペースから、ちょっとした交流会や打ち合わせに使用できる会議室、音楽室もあります。ぜひご利用ください。多目的スペース1、貸し出し時間、平日9時から13時、19時から21時、土曜日曜祝日19時から21時、収容人数100人、備品、各種音響設備、防音設備、自動昇降スクリーン、暗幕、バスケットゴール、各種スポーツ用具、利用料金2時間枠3200円。会議室1、2。貸し出し時間、平日9時から21時。土曜日曜祝日19時から21時。収容人数各21人。2部屋連結化。備品、長机、椅子、ホワイトボード、プロジェクター、自立式スクリーン、ワイヤレスマイク。利用料金3時間枠1050円。土曜日曜祝日2時間枠700円。音楽室貸し出し時間平日9時から13時、19時から21時。土曜日曜祝日19時から21時。収容人数10人。備品各種音響設備、防音設備、ミキサー、エレキギター、ギターアンプ、エレキベース、ベースアンプ、クラシックギター、ドラムセット、電子ピアノ、譜面台。利用料金、2時間枠800円。なお、利用料金は一部免除規定があります。備品の一部は有料での貸し出しになります。3、児童扶養手当等、特別障害者手当等の手当額変更。令和4年4月分から次の通り手当額が変更となります。物価変動に応じた改定による児童扶養手当及び特別児童扶養手当等の手当額、月額。各項目ごとに令和3年度、令和4年度の順に読みます。手当額改定率、令和4年度、令和3年度比較、マイナス 0.2%。 児童扶養手当、児童1人目 43,160 円から 10,180 円、 43,070 円から 10,160 円。児童扶養手当、児童2人目加算額 10,190 円から 5,100 円、 10,170 円から 5,090 円。児童扶養手当、児童3人目以降加算額 6110円から3060円、6100円から3050円。特別児童扶養手当1級、52500円、52400円。特別児童扶養手当2級、34970円、34900円。障害児福祉手当、14880円、14850円。特別障害者手当、27350円、27300円。経過的福祉手当、14880円、14850円。特別児童扶養手当は8月政令払いから、児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当、経過的福祉手当は5月定例払いから変更後の金額を振り込みますのでご確認ください。この変更は、令和3年平均の全国消費者物価指数が下降、対前年比変動率マイナス 0.2% したことに伴い、法律の規定により手当額が改定されるものです。問い合わせ先、児童扶養手当、特別児童扶養手当に関すること、子ども家庭支援課給付係、電話3647-4754、ファックス3647-9196、その他の手当に関すること、障害者支援課障害者福祉係、電話3647-4952、ファックス3647-4910。4. 第1回国会定例会終わる。令和4年度各会計予算などを可決。令和4年第1回国会定例会が2月24日から3月30日まで、会期35日間、開かれました。今回の定例会では、令和4年度江東区一般会計予算など36件の議案等について審議され、それぞれ原案通り可決・決定されました。なお、可決・決定された議案の内容は次の通りです。予算案件8件、令和4年度江東区一般会計予算など、条例案件19件、江東区夢の島総合運動場条例の一部を改正する条例など、契約案件3件、議決を得た契約の契約変更について、江東区立和谷小学校校舎増築その他改修工事請負契約など、同意案件1件、江東区教育委員会委員選任同意方について、意見書決議3件、ロシアによるウクライナ侵略に断固抗議する決議など、その他の案件2件、審査請求に関する諮問についてなど。なお、本会議等の模様はインターネット中継、生、録画中継でご覧いただけます。また、傍聴も可能です。問い合わせ先、国会事務局調査係、電話3647-3548、ファックス3647-0430。5参議院議員選挙、18歳以上29歳以下の投票立ち会い人募集、公正な選挙を見届ける経験を。区では若い世代の皆さんに選挙により関心を持っていただくため、18歳以上29歳以下の投票立ち会い人を募集しています。投票立ち会い人とは、投票日当日に投票所で投票事務が公正に行われるよう見届ける人のことで、体験された方からは貴重な経験ができたとの感想が多く寄せられています。日時、7月の日曜日、参議院議員選挙投票日未定。場所、原則現在お住まいの投票区の投票所。ただし、異なる投票所になる場合もあります。対象、定員、区内在住の18歳以上29歳以下の有権者、投票日時点。なお、各投票所1人、 応募者複数の場合は抽選。抽選の結果、お住まいの投票区の投票所とは別の投票所で勤めていただく場合があります。報酬13,000円、税込み。締め切り日5月12日木曜必着。申し込み、ファクスまたはハガキに、氏名、住所、年齢、職業、メールアドレス、電話番号を記入し、郵便番号 135-8383、区役所選挙管理委員会事務局へ、区ホームページからも申し込みか、電話 3647-9091、ファクス 3647-9592。 6. マンションにアドバイザーを派遣。維持管理や建て替え改修など、管理組合や所有者が抱える課題などに助言。公益財団法人東京都防災建築まちづくりセンターの制度を利用し、アドバイザーを派遣します。1. マンション管理アドバイザー派遣。1. A コース講座編。マンションの維持管理、長期修繕計画等の基本的なことについて、テキストを使いながらアドバイスを行います。1. B コース相談編。個別具体的な相談内容について、事前に資料などを提出していただいた上で、適切なアドバイスを行います。2. マンション建て替え改修アドバイザー派遣。2. A コース入門編。建て替えか改修かの検討を進めていくために必要な法律、税制、公的な支援などについてアドバイスを行います。2. B コース検討書の作成。建て替えか改修かの比較検討のため検討書。簡易な平面図や立体図面等、費用概算などの理解を促進するための参考資料を作成して説明します。対象、区内の分譲マンションの管理組合。管理組合設立に向けて結成された区分所有者の任意の団体を含む。および賃貸マンションの所有者。費用、無料。テキスト代。派遣申請後に辞退した場合に発生する違約金等は派遣申請者の負担。申し込み、派遣希望日の30日前までに管理組合理事長名、管理組合設立に向けて結成された区分所有者の任意の団体の場合は代表者名、または所有者名で申請。ただし派遣は同一の申請者に対し、同一年度内いずれかのコース2回に B のみ1回まで。各コースの中でさらに細かい内容に分かれています。申請方法など詳細はお問い合わせください。問い合わせ先、住宅課住宅指導係、電話 3647-9473、ファクス 3647-9268。7. 高齢者地域包括ケア計画推進会議、区民委員を募集。区では高齢者福祉の総合的な推進と介護保険の安定的な運営を図るため、江東区高齢者地域包括ケア計画を策定するとともに、計画推進会議を設置し、計画の進捗状況の評価・点検を行っています。この度、計画推進会議の委員の任期満了に伴い、引き続き区民の皆さんからの意見をいただくため、区民委員を募集します。対象・定員、区内在住で高齢者福祉や介護保険制度に関心があり、すべての会議に出席できる方、2人程度、選考。内容、計画の進捗状況の評価・点検及び計画改定に向けた提言等。任期3年間、令和4年度から6年度。会議開催予定、令和4年度、6年度は年2回、令和5年度は年6回を予定。報酬、1回7000円。選考、書類選考及び面接。締め切り日。5月13日金曜、消印有効。 申し込み、地域ケア推進課包括推進係、区役所3階7番にある申し込み書、区ホームページからも入手可に必要事項を記入し、作文、高齢者が健やかで生き生きとした自分らしい暮らしを実現できる地域社会について、600字から800字程度を添えて、郵便番号 135-8383 区役所地域ケア推進課包括推進係へ郵送または窓口で、問い合わせ先、地域ケア推進課包括推進係、電話 3647-9606、ファックス 3647-3165、介護保険課庶務係、電話 3647-9481、ファックス 3647-9466。 8. 2022男女共同参画フォーラム企画募集。いろいろな人たちが生きやすくなるための学びの場。11月13日日曜に開催する男女共同参画フォーラムの企画、講演会、学習会、ワークショップ、展示などを募集します。フォーラムは日頃から男女共同参画の視点を持ち、地域で活動する学習団体の発表や区民交流の場です。フォーラムを第一歩として共に生き、作り、支え合う社会の実現を図りましょう。締め切り日、5月31日火曜、消し印有効。結果は実行委員会にて内容を検討、調整の上決定し、8月上旬までに連絡します。申し込み、男女共同参画推進センター及び区内各施設にある募集案内、区ホームページからも入手可の企画書に記入し、郵便番号 135-0011、大木橋 3-22-2 男女共同参画推進センターに郵送、ファックス、メールまたは窓口で、区ホームページからも申し込み可、電話 5683-0341、 ファックス 5683-0340、 E メール 055201@city.koto.lg.jp 9. 避難行動要支援者名簿、同意方式名簿への登録を受け付け。災害時の避難に支援が必要な方は区に届け入れを。区では災害が発生した際に自力で避難することが困難な方を掲載した避難行動要支援者名簿を毎年度更新しています。更新にあたり、地域団体等に提供する同意方式名簿への登録を希望する方の届け入れを受け付けます。すでに、江東区避難行動要支援者名簿の登録届出書兼外部提供同意書を提出している方は名簿に登録されていますので、改めての届出は必要ありません。登録を希望する方の情報は、町会や自治会、マンション管理組合等を母体とした災害協力隊等や、民生委員、児童委員、長寿サポートセンターに提供します。なお、災害の種類や規模、被災状況によっては、支援ができない場合もあることをご了承ください。区で名簿登録の対象としている方、1、75歳以上で一人暮らし、または75歳以上の方のみの世帯、2、介護保険制度の要介護3から5に該当する方、特別養護老人ホームに入所している方は除く、3、身体障害者手帳の肢体不自由、各個別等級、1級、2級、視覚障害及び聴覚障害の1級、2級に該当する方。4、愛の手帳の1度、2度に該当する方。5、1から4に該当していないが、災害時の避難に支援を希望する方。避難行動要支援者名簿の登録対象及び提供団体等。名簿種別に読みます。関係機関共有方式名簿。名簿登録対象者。 区で名簿登録の対象としている方、前述1から5、提供団体等、消防署、警察署、社会福祉協議会、拠点避難所、区立小中学校等、同意方式名簿、名簿登録対象者、1から4のうち名簿の外部提供に同意、登録届入れした方及び5の方、提供団体等、災害協力隊等、町会、自治会、マンション管理組合等を母体として組織される自主防災組織、民生委員、児童委員、長寿サポートセンター。なお、各団体には管轄担当区域の名簿を提供します。同意方式名簿への登録届出方法。今年度の名簿に登録するには5月31日火曜までに手続きしてください。受付窓口、区役所、福祉課、防災課、障害者支援課、保健所保健予防課、各保健相談所、各長寿サポートセンター。提出書類、江東区避難行動要支援者名簿の登録届出書兼外部提供同意書、区ホームページから提出書類をダウンロードして郵送でも届け入れできるほか、電子申請でも届け入れできます。郵送の場合は、郵便番号 135-8383、区役所、福祉課、福祉管理係へ郵送いただき、電子申請の場合は、区ホームページから届け入れください。避難支援計画、個別計画の作成。災害協力隊等は、届け入れされた方の具体的な避難支援の方法を検討した、個別の避難支援計画、個別計画を作成します。個別計画作成のため、災害協力隊等がご自宅へ連絡したり、訪問や郵送などによる調査等を行ったりします。問い合わせ先、避難行動要支援者に関すること、福祉課福祉管理係、電話 3647-4318、ファックス、3647-9186。個別計画及び区の防災対策に関すること。防災課災害対策係。電話 3647-9587。ファックス 3647-8440。10。男女共同参画推進講座。シングルマザーが知っておきたい将来のお金と生活のこと。全2回、5月20日金曜、27日金曜。一人で子供を育てる生活に不安を感じていませんか？2回の講座を通して、子供の進学や自分の老後に必要なお金を知り、活用できる制度や支援などを学びます。ワークでは、家計の何に不安を感じているかを掘り下げ、収支を把握することから始めます。大切にしたいことや優先すべきことを考えながら、将来に向けたライフプランを作成してみましょう。日時、5月20日金曜、27日金曜、午前10時から正午。場所、男女共同参画推進センター3階、第1、第2研修室、扇橋 3-22-2、パルシティ江東内。対象、定員、シングルマザーの方、子連れで離婚を考えている女性16人、申し込み順。費用、無料。一時保育、幼児、1歳6ヶ月から就学前、10人程度。無料、申し込み時、要予約。なお、1歳6ヶ月未満のお子さんと別室で一緒に受講できます。若干名。申し込み時に合わせて申し込みください。申し込み、4月26日火曜午前9時から男女共同参画推進センターに電話または窓口で、区ホームページからも申し込みか、電話 5683-0341、ファックス 5683-0340。
11、マイナンバー制度に基づく特定個人情報保護評価書素案、 への意見募集。5月20日金曜まで。区では国のマイナンバー、社会保障税番号、制度に基づき、特定個人情報保護評価を実施しています。行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律。平成25年法律第27号。マイナンバー法により皆さんのご意見を募集します。特定個人情報保護評価とは、特定個人情報、マイナンバーを含む個人情報を取り扱う事務について、個人のプライバシー等の権利利益へ及ぼす影響を事前に予測した上で、特定個人情報の漏洩等、その他の事態を発生させるリスクを分析し、そのリスクを軽減するために適切な措置を講じていることを、特定個人情報保護評価書に記載して公表するものです。特定個人情報保護評価は、マイナンバー法により、国や地方公共団体等に実施が義務付けられており、特定個人情報ファイル、マイナンバーを含む個人情報データベース等を新たに保有する場合や、その取り扱いに重要な変更がある場合等に実施します。意見を募集する評価書。今回、次の事務の変更に伴う評価の実施にあたり、公表済みの評価書の変更案、素案を作成しました。予防接種に関する事務。全項目評価書、素案。変更点。接種証明書の交付方法の追加や、他市区町村への接種記録照会の運用の変更等。評価書の内容。全項目評価書。1、基本情報。対象となる事務の詳細な内容。事務で使用するシステムの機能。特定個人情報を取り扱う法的根拠等。2、特定個人情報ファイルの概要。事務で取り扱う特定個人情報ファイルについて、対象者の人数、範囲、記録される項目、及び情報の入手、使用、委託、提供、保管、消去等の取り扱いのプロセスの概要。3、特定個人情報ファイルの取り扱いプロセスにおけるリスク対策。特定個人情報ファイルを取り扱うプロセスにおいて、個人のプライバシー等の権利利益に影響を与えうる特定個人情報の漏洩、その他の事態を発生させる多様なリスクに対して詳細に分析し、このようなリスクを軽減するための措置。4、その他のリスク対策。自己点検、監査、従事者に対する教育、啓発等のリスク対策。5、開示請求、問い合わせ。特定個人情報の開示、訂正、利用停止請求、特定個人情報ファイルの取り扱いに関する問い合わせ等。6、評価実施手続き。住民からの意見聴取、第三者点検等。特定個人情報保護評価の各手続きの実施方法等。意見の募集。素案の全文は区ホームページのほか、高等情報ステーション、区役所2階、新型コロナウイルスワクチン接種推進室、区役所8階で閲覧できます。いただいたご意見や区の考え方は、後日、区ホームページ等に公開する予定です。また、ご意見に対する個別回答は行いませんので、あらかじめご了承ください。募集期間、4月21日木曜から5月20日金曜筆着。提出方法、1、氏名、2、住所、3、ご意見、4、区外の方は在勤在学等を記入し、郵便番号 135-8383、区役所広報広聴課情報公開個人情報保護担当、 区役所2階21番へ郵送、ファックスまたは持参。区ホームページからも提出できます。電話受付は行いません。今後のスケジュール。今回のご意見を踏まえて必要な見直しを行い、有識者による第三者点検を経て、6月末までに国の機関である個人情報保護委員会へ評価書を提出し、公表を行う予定です。問い合わせ先、特定個人情報保護評価についての問い合わせ先、広報広聴課情報公開個人情報保護担当、電話 3647-4022、 ファックス 3647-9635、 予防接種に関する事務についての問い合わせ先、新型コロナウイルスワクチン接種推進室ワクチン接種管理担当、電話 0120-115-721、 ファックス 3647-8647。 12. 計画等の策定・改定、パブリックコメントの結果公表。区では令和3年12月に5件の計画の策定・改定にあたり、パブリックコメント・意見募集を行いました。各計画等についてパブリックコメントの結果を公表するとともに、寄せられた意見の一部を紹介します。計画等の全文といただいた意見は、区ホームページ等で公開しています。区ホームページの二次元コードがあります。13. 地域福祉計画。区では、誰もが住み慣れた地域で共に支え合い、安心して生き生きと暮らすことができる社会の実現に向けた取り組みの一環として、江東区地域福祉計画を策定しました。策定にあたり、パブリックコメント、意見募集を行い、50人の方から86件の意見が寄せられました。計画の閲覧場所、4月28日木曜から、区ホームページ、福祉課、区役所3階1番、高等情報ステーション、区役所2階、各図書館、高等情報ステーションで一部600円で販布、なお概要版を各閲覧場所で配布。計画の概要、計画の位置づけ、江東区長期計画のもと、福祉の分野別計画の上位計画として策定します。計画の期間、令和4年度から7年度の4年間とします。基本理念と基本方針。基本理念、区の地域福祉の将来像を次のように掲げます。一人一人の尊厳が守られ、地域で共に支え合い、誰もが笑顔で安全に暮らせる町。基本方針、基本理念の実現に向けて進める各施策の方針は次の3点です。1、3つのつながりを作る。2、誰もが大切にされる社会を作る。3、地域福祉の基盤を作る。包括的な支援体制、公的な支援と地域の支え合いによる支援が重層的に機能する包括的な支援体制を構築します。施策と取り組み。基本方針1。施策1。地域のつながりを作る。地域コミュニティの希薄化が進む中、気軽に集える場の設置や関係団体同士のネットワーク化等により、地域のつながりを作ります。施策2。行政のつながりを作る。制度の狭間の問題や複数の分野にまたがる問題など、複雑多様化する区民ニーズに対応するため、行政内部の連携強化を図ります。施策3、地域と行政のつながりを作る。地域の支え合いによる支援と行政による公的支援が重層的に機能する、包括的な支援体制を構築するため、地域と行政の連携・協働を推進します。 基本方針2、施策4、人に優しい街を作る。誰もが利用しやすい安全で安心できる街づくりに向け、バリアフリー化を推進します。施策5、一人一人の尊厳を守る。誰もが人権が守られ自分らしく暮らせる社会に向けて、一人一人の暮らしを支える取り組みを進めます。施策6、災害時の福祉を向上させる。災害発生時に安全に安心して避難できる地域づくりに向けて、災害への備えや災害時の支援のあり方の検討を進めます。施策7、誰もが社会参加できる仕組みを作る。誰もが社会に参加しやすい環境の整備に向けて、一人一人の能力発揮への支援や、地域に関わりやすくする仕組みを構築します。基本方針3、施策8、情報の適切な活用を図る。誰もが等しく必要な情報を簡単に入手できるよう、デジタル社会の広がりを福祉分野に活用する取り組みを進めます。施策9、福祉の質を向上させる。質の高いサービスの提供等に向けて、福祉人材の育成や福祉サービス事業者への支援、伴走型支援やアウトリーチ型、訪問型、支援等の充実に取り組みます。施策10、啓発活動を推進する。一人一人の個性が尊重される社会の形成に向けて、多様性や共生社会に対する理解促進を図ります。パブリックコメントで寄せられた主な意見と区の考え方、抜粋。8050問題を抱えている家族は、周りに知られたくないと引きこもりがちと聞いたことがある。相談も気軽にはできないと思うので、近所の人で気づいた人がいれば、区に相談できるような仕組みを作ってほしい。区の考え方。誰でも気軽に相談ができるよう、区や社会福祉協議会が連携し、相談体制の充実を図ります。介護される人だけでなく、介護する家族親族のことも、守り助ける計画であってほしい。区の考え方。区では在宅で高齢者を介護している家族等を対象に、高齢者家族介護教室を開催し、介護技術や介護者の健康づくりなどの知識・技術の習得、介護負担感の軽減に努めています。合わせて認知症家族交流会を開催し、介護に関する情報共有や息抜きの場としてご利用いただいています。今後も必要な仕組みや取り組みについて検討し、相談支援体制の充実を図っていきます。問い合わせ先、福祉課福祉管理係、電話 3647-4318、ファックス 3647-9186。14、青年貢献制度利用促進基本計画。区では、青年貢献制度の利用を含む権利擁護支援体制を充実させる取り組み指針を示すものとして、江東区青年貢献制度利用促進基本計画を策定しました。策定にあたりパブリックコメント、意見募集を行い、54人の方から83件の意見が寄せられました。計画の閲覧場所、区ホームページ、地域ケア推進課、区役所3階7番、障害者支援課、区役所隣防災センター2階15番、高等情報ステーション、区役所2階、権利擁護センター、高齢者総合福祉センター2階、保健所及び各保健相談所、障害者福祉センター、各福祉園、各図書館、各長寿サポートセンター。計画の趣旨。青年貢献制度とは、青年貢献制度は、認知症や知的障害、精神障害等により、判断能力が十分ではない方のために、家庭裁判所が選任した、 後見人、補佐人や補助人、以下後見人等が本人の意思を尊重しつつ、契約や財産管理、信条保護を行うことで効率的に支援する制度です。これからの権利擁護支援。成年後見制度の利用促進を含む権利擁護支援の充実を図るため、中核機関及び地域連携ネットワークを整備します。中核機関とは、権利擁護支援を必要とする区民の方を迅速に適切な支援につなげるために、関係機関やチームで構成された権利擁護支援のネットワークの中心となって、全体のコーディネートを担う機関です。地域連携ネットワークは、地域住民と区内の既存の関係機関、医療、福祉、司法等の分野を超えた多職種が、有機的に連携する権利擁護の支援体制を言います。区は判断能力が十分でない区民の権利を擁護するため、権利擁護支援や成年後見制度を必要とする人の発見・相談対応、適切な後見人等候補者の選任支援、後見人等の支援、制度の普及啓発を行う体制を整備し、成年後見制度の利用促進に努めていきます。なお、中核機関の整備時期については今後調整していきます。パブリックコメントで寄せられた主な意見と区の考え方、抜粋。重度障害者等、後見相当の方については、後見人等の報酬を 100% 助成してほしい。区の考え方、成年後見制度は、原則として本人の負担において利用することとなっています。区は報酬助成を実施していますが、本人による負担が困難である、生活保護を受けている方、または生活保護に準ずる低所得である方を要件の一つとしています。報酬助成制度のあり方については、国や他自治体の動向を注視し、今後検討していきます。チームによる対応として言及されていた内容に賛同する。当事者が孤立することがないような仕組みの構築をしてほしい。区の考え方。中核機関の整備をはじめ、後見人等と関係機関と連携が進むよう努めていきます。また、新たに成年後見制度の利用にあたって、後見人等の仕事や費用等、全体的な理解を進めるために役立つ情報を、区ホームページ等に掲載して、制度周知に努めていきます。問い合わせ先、地域ケア推進課権利擁護係、電話 3647-4324、ファックス 3647-3165。15、都市計画マスタープラン2022。区では社会情勢の変化や課題に対応し、区民の皆さんと共に持続的に発展する街を目指すため、江東区都市計画マスタープラン2022を策定しました。策定にあたり、パブリックコメント、意見募集を行い、213人の方から272件の意見が寄せられました。計画の閲覧場所、4月25日月曜から、区ホームページ、都市計画課、区役所5階21番、高等情報ステーション、区役所2階、各図書館、高等情報ステーション都市計画課で一部1200円で販布。計画の概要、重点戦略、早期の実現に向けて取り組むべき重要な街づくり政策である、地下鉄8号線延伸の街づくり、未来の臨海部の街づくり、浸水対応型の街づくりを重点戦略として位置づけ、対応する将来都市構造の軸、ゾーン、拠点の形成に向けて取り組みを強化していきます。将来都市像と目指すべき江東区の街の姿、今後20年を見据えた街づくりを進めるため、将来都市像を 持続的に発展する共生都市と設定し、将来都市像を構成する5つの目指すべき江東区の街の姿を示します。1、災害や環境変化などに対する回復力の高い持続可能な街。2、水辺と緑に彩られ、快適で心豊かな生活が享受できる街。3、多様な人が住みやすく健康に生き生きと暮らせる街。4、交流活動による賑わいが絶えず成長し続ける街。5、区民の力で新たな価値を創造し、未来に発信する街。テーマ別街づくり方針。目指すべき江東区の街の姿の実現に向け、8つの街づくりのテーマを設定し、テーマごとに街づくり方針を示します。テーマ1、安全安心部門。緊急時にも適時的確に対応する回復力の高い都市。テーマ2、環境部門。地球温暖化対策に対応する脱炭素都市。テーマ3、水辺と緑部門。水辺と緑に彩られ、交流と活力を生み出す快適な都市。テーマ4、住環境部門。多様な暮らしを育む定住都市。テーマ5、健康スポーツ部門。誰でも生き生きと暮らせる健康都市。テーマ6、道路交通部門。快適に移動できるネットワーク都市。テーマ7、環境交流部門。自然や文化、地域資源が織りなす観光交流都市。テーマ8、景観部門。みんなで作る美しい街並みを次世代に継承する都市。地区別街づくり方針。地区別街づくり方針では、これまで行政を中心に進められてきた拠点の街づくり、及びテーマ別の街づくりを土台とし、地域主体の街づくりに向け、地域住民等が中心となって進めるエリア街づくりを展開していきます。計画の実現に向けて、将来都市像の実現に向けた関連施策の展開を促すため、街づくりの成果管理と振興管理のあり方を示します。パブリックコメントで寄せられた主な意見と区の考え方、抜粋。南北都市軸について、地下鉄駅を拠点とした各地区別に特徴のある開発を行うべき。区の考え方。南北都市軸については第2章において、文化・歴史などが特徴的な深川地域と城東地域と、大規模開発などが進展している南部地域の新たな市街地の連携を強化し、区の均衡ある発展を図る新たな都市空間として育成する、との方針を示しており、南北都市軸上の各拠点の方針と合わせ、地域特性を踏まえた街づくりを進めます。湾岸部に位置している江東区の独特の強みを生かして、回遊性の高い水辺と緑のネットワークの形成を推進してほしい。区の考え方。水辺、潮風の散歩道整備などによる水彩軸の形成を図るとともに、道路等の緑化空間の整備や保全により、回遊性の高い水辺と緑のネットワークの形成を推進します。問い合わせ先、都市計画課都市計画担当、電話 3647-9439、ファックス 3647-9009。16、一般廃棄物処理基本計画。区では、ゴミの減量や一般廃棄物の適正処理等を定めた、江東区一般廃棄物処理基本計画を改定しました。改定にあたり、パブリックコメント、意見募集を行い、106人の方から177件の意見が寄せられました。計画の閲覧場所、区ホームページ、清掃リサイクル課、 区役所隣防災センター6階6番、高等情報ステーション区役所2階、清掃事務所、潮見 1-29-7、各図書館。基本理念、基本方針と目標。持続可能な資源循環型地域社会の形成を基本理念とし、次の基本方針を定めています。1、区民、事業者、区の情報共有と連携の強化。2、リフューズ、リデュース、リユース、リペアの推進。3、環境負荷低減効果を考慮したリサイクルの推進。4、安全安心なゴミの適正処理。また、一人一人の意識や行動を変えていくことが大切であることから、もったいない一人一人の行動が地球を守る、未来を変えるをスローガンに掲げ、ゴミ減量をより一層推進するため、次のような目標値を設定しました。区民一人当たり一日の資源ゴミの発生量。一人一日あたりのグラム。令和2年度656グラム。令和13年度561グラム。区民一人あたり一日の区収集ゴミ量。一人一日あたりのグラム。令和2年度480グラム。令和13年度391グラム。資源化率。令和2年度27.2%、令和13年度 30.7%。 大規模建築物事業者の再利用率、令和2年度 71.73%、 令和13年度 74.70%。 パブリックコメントで寄せられた主な意見と区の考え方、抜粋。情報共有については、インターネット、スマートフォンなどを利用してはいかがか。区の考え方。区では、ホームページや資源ごみ分別アプリでリサイクルに関する情報を随時発信しています。区民のライフスタイルは様々であり、利用する情報媒体も個々人によって異なりますので、区では多様な媒体を用いた普及啓発に努めていきます。プラゴミはなくすことは難しく、現状はマイクロプラスチックなど処理しきれない状況かと思う。区の考え方。プラスチックは生活に密着しており、すぐにすべてなくすことは現実的ではありません。一方で過剰包装に見られるように、本当に必要かどうか疑わしいプラスチックもたくさんあります。これらの不要なプラスチックを一人一人の努力で減らしていくことが大切です。問い合わせ先、清掃リサイクル課、清掃リサイクル係。電話 3647-9181。ファクス 5617-5737。17。災害廃棄物処理計画。区では災害時に発生する災害廃棄物を適正かつ円滑に処理するために、江東区災害廃棄物処理計画を策定しました。策定にあたり、パブリックコメント、意見募集を行い、33人の方から43件の意見が寄せられました。計画の閲覧場所。区ホームページ、清掃リサイクル課、区役所隣防災センター6階6番、高等情報ステーション、区役所2階、清掃事務所、潮見 1-29-7、各図書館。計画の目的、江東区災害廃棄物処理計画は、平常時の備えや発災時の状況に即した対応などの基本的な事項を定めることで、災害時に発生する災害廃棄物を適正かつ円滑に処理することを目的としています。パブリックコメントで寄せられた主な意見と区の考え方、抜粋。 災害時に速やかに仮置き場を場所や分別等が一目でわかるように設置して告知してほしい。区の考え方。発災時に速やかに仮置き場を開設周知するために、平常時に仮置き場候補地やレイアウトの検討、チラシ等の広報物の作成を行っていきます。災害時におけるリサイクル業者の確保はどのように対策しているのか。区の考え方。区では災害廃棄物の処理に関する協定を締結しています。また、広域処理を行う場合の連携体制についても、本計画に掲載しています。問い合わせ先、清掃リサイクル課、清掃リサイクル係。電話3647-9181。ファクス5617-5737。
18、高等ハッピー子育てトレーニング講座、受講者募集。しつけについて学ぼう。怒鳴ったり叩いたりせず、子供に向き合い伝えるしつけの方法を学ぶ、高等ハッピー子育てトレーニング講座、愛称ハピトレの連続編の前期を開催します。全7回のカリキュラムで、グループワークなどを交えて実践的に学ぶことができる講座です。しつけで困っているあなた、一緒に子育てについて学んでみませんか？日時、場所、次の通り。重複申し込み不可。ナンバー、日時、場所、締め切りの順に読みます。1、5月13日、27日、6月10日、24日、7月8日、22日、9月9日、金曜全7回、10時から12時、東洋子ども家庭支援センター、東洋 3-1-2、電話 3699-4871、4月28日木曜、必着。2、6月13日、27日、7月11日、25日、8月8日、22日、9月26日、月曜全7回、10時から12時、王島子ども家庭支援センター、王島 4-1-37、電話 5836-1621、5月23日、月曜、必着。3、8月27日、9月10日、24日、10月8日、22日、11月5日、12月3日、土曜全7回、10時から12時、豊洲子ども家庭支援センター、豊洲 5-5-1-201、電話 3536-7681、7月29日金曜、必着。対象定員、区内在住で、令和4年4月1日時点で3歳児から未就学児を子育て中の前回受講可能な方各6人抽選。一時保育無料。申し込み書に希望の有無を記載ください。申し込み子ども家庭支援課子ども家庭係窓口区役所3階15番および区内各子ども家庭支援センターで配布する専用申し込み書及びアンケート用紙に必要事項を記入し、窓口で申し込み、または郵便番号 135-8383、区役所子ども家庭支援課子ども家庭係へ郵送。申し込み書、アンケート用紙は区ホームページからも入手できます。問い合わせ先、有明子ども家庭支援センター、電話 5962-4113、ファクス 5962-4301。19、江東区公式 SNS で区の魅力や行政情報を発信中。Facebook、Twitter、LINE。区では、Facebook、Twitter、LINE の各公式 SNS を開設しています。区政情報や区内で行われた事業・イベントの様子などを紹介するほか、 緊急情報の取得手段としても役立ちます。ぜひご活用ください。二次元コードから入れます。Facebook 公式アカウント、江東区、@city.koto。Twitter 公式アカウント、江東区、@city_koto。LINE 公式アカウント、江東区、@city_koto。問い合わせ先、広報広聴課広報係、電話 3647-2299、ファックス 5634-7538。20. 江東花火大会開催中止。近年の来場者増加に伴い、会場の安全確保が困難となっており、今後、区が安全性を高めるために必要な警備体制などの検証作業を行うことから、令和4年度の江東花火大会は中止します。ご理解をお願いします。問い合わせ先、地域振興課区民交流担当、電話 3647-4963、ファックス 3647-8441。隅田川花火大会開催中止。令和4年の花火大会開催に向けて関係機関と協議を重ねてきましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、令和4年隅田川花火大会は中止となりました。開催を楽しみにされていた皆さんには大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いします。問い合わせ先、隅田川花火大会実行委員会事務局、電話 5608-1111。 22. お知らせ。都営住宅入居者募集。抽選方式による募集。1. 家族向け、単身者向け。2. 若年夫婦、子育て世帯向け。定期使用住宅。3. 自己住宅。申し込み用紙配布期間。5月6日金曜から16日月曜、土曜、日曜を除く。申し込み用紙配布場所。住宅課、区役所5階2番。豊洲特別出張所、各出張所。都庁。東京都住宅供給公社都営住宅募集センター。渋谷区神宮前 5-53-67 コスモス青山3階。東京都住宅供給公社亀戸窓口センター。亀戸 1-42-20 住友不動産亀戸ビル10階。申し込み書は配布期間中のみ公社ホームページからも入手できます。ホームページ https://www.to-kousya.or.jp/。 申し込み、郵送で5月20日金曜までに渋谷郵便局に届いたものに限り有効。問い合わせ先、東京都住宅供給公社都営住宅募集センター、電話 3498-8894、 区住宅課住宅管理係、電話 3647-9464、 ファクス 3647-9268。 社会保険労務士による年金相談。区では毎月社会保険労務士による年金相談予約不要を実施しています。個別の受給資格等に関わるご相談は、年金事務所や街角の年金相談センターをご利用ください。要予約。本人確認のため、年金手帳や年金証書などをお持ちください。場所、日程、内容の順に読みます。区役所2階エレベーター前、5月10日火曜13時から16時、面談による相談のみ。江東年金事務所、 亀戸 5-16-9、 電話 3683-1231、 ファクス 3681-6549。 受付時間平日8時30分から17時15分、5月14日土曜9時30分から16時、事前に高等年金事務所へお問い合わせください。街角の年金相談センター高等オフィス、亀戸 2-22-17、 日本生命亀戸ビル5階、電話 5628-3681、予約受付時間、平日8時30分から17時15分。予約が必要ですので、街角の年金相談センター高等オフィスへお問い合わせください。問い合わせ先、区民課年金係、電話 3647-1131、ファクス 3647-9415。23講座催し物。旧大石家住宅の5月飾り。仙台堀川公園内にある旧大石家住宅では、端午の節句にちなんで、鯉のぼりと5月人形を飾ります。日時、4月23日土曜から5月8日日曜。土曜、日曜、祝日、10時から16時。場所、旧大石家住宅。南砂 5-24 千崎。費用無料。申し込み当日直接会場へ。問い合わせ先、文化観光課文化財係、電話 3647-9819、 ファクス 3647-8470。 イベントツアー、和泉城線とパブリックアート巡り。広場や公共の空間、パブリックスペースに設置された芸術作品、パブリックアートを紹介し、江戸和泉の乗船もしていただく街歩きツアーです。街の中に溶け込んだアート作品を鑑賞し、江戸和泉や街歩きを楽しんでみませんか？日時5月18日水曜、22日日曜。1、10時出発。2、13時出発。雨天の場合、和泉乗船は中止となることがあります。集合、区役所、出発時間の10分前までに集合。対象定員、2時間程度の街歩きができる小学生以上の方、各回28人。抽選、結果は5月11日水曜までに連絡、1組3人まで。小学生は要保護者同伴。費用500円、保険代ほか。小学生無料。ガイドコース、区役所集合、四つ目通り、横実験川親水公園、海辺乗船場、和泉乗船、岩井橋、男女共同参画推進センター、扇橋 3-22-2、解散。締め切り日、5月2日月曜、必着。申し込み、往復はがき、はがき料金は63円に、1、参加希望日時、複数日時の申し込み不可。2、申し込み者氏名、申し込み者、同行者を逆にしての重複申し込みは無効。3、住所。4、電話番号。5、同行者氏名。二人までを記入し、郵便番号 135-0016、東洋 4-5-18、産業会館内江東区文化観光ガイド事務局、江東区観光協会内へ。なお、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話 6458-7410、 ファクス 6458-7420、 また観光協会ホームページからも申し込みできます。ホームページ https://koto-kanko.jp。 ふれあいサービス 協力会員募集、家事・介護、産前産後のお手伝い。高齢の方や障害のある方、産前産後の世帯など、援助が必要な方の家事や介護のお手伝いをしてくれる協力会員、有償ボランティアを募集しています。ぜひ協力会員としてご登録いただき、地域の助け合いにご協力をお願いします。活動内容及び謝礼金、家事援助サービス、食事の支度、洗濯、掃除、買い物代行など、1時間700円または840円。介護サービス、車椅子、外出等の介助、乳幼児介助など、1時間840円または1050円。ちょこっとサービス、電池や電球の交換、体調不良時の買い物代行など、1回500円、30分以内。登録説明会、日時、5月13日金曜13時30分から16時。場所、高齢者総合福祉センター3階第1研修室。東洋 6-2-17。対象定員、18歳以上の心身ともに健康な方18人申し込み順。資格、経験、性別、居住地は不問。内容、事業説明と登録手続き。申し込み、4月27日水曜から電話で社会福祉協議会福祉サービス課へ。電話 5683-1571。ファクス 5683-1570。スポーツボランティア研修会。区や健康スポーツ公社のスポーツイベントなどで活躍するスポーツボランティアのための研修会を開催します。人と接することが好き、スポーツが好き、地域貢献したい方ならどなたでも歓迎です。初めての方でもスポーツボランティアの楽しみ方など心構えを学べます。日時、1、6月10日金曜19時から、2、6月19日日曜9時30分から、3、7月2日土曜9時30分から。場所、1、スポーツ会館、北砂 1-2-9、2、深川スポーツセンター、越中島 1-2-18、3、亀戸スポーツセンター、亀戸 8-22-1。対象定員、4月1日現在、中学生を除く15歳以上で、区内在住、在勤、在学の方、各回20人、申し込み順。費用、無料。申し込み、4月26日火曜から、健康スポーツ公社ホームページで、ホームページ、https://www.koto-hsc.or.jp/。問い合わせ先、健康スポーツ公社事務局研修会担当。電話 3647-5402、ファクス 3647-5048。豊洲公園家族フェス2022。豊洲ぐるりパークでは、月に1回テーマを決めて、体験会やマーケットを楽しめるフェスを開催します。4月のテーマはファミリー。親子で楽しめるスポーツ教室や犬のしつけ教室、草木染めワークショップ、木の実のドリームキャッチャー作りなど、ファミリーで楽しめる体験会を開きます。キッチンカーや釣り具レンタルを楽しめる豊洲のマルシェと、こだわりの手作り品などが並ぶ豊洲スタイルマーケットも同時開催。暖かい春の日の公園にファミリーでお出かけください。日時、4月23日土曜、24日日曜、9時30分から16時。場所、豊洲公園、豊洲 2-3-6。費用、無料から2000円。申し込み、当日直接会場へ。スポーツ教室のみ、要事前申し込み。詳細はホームページで。問い合わせ先、 豊洲ぐるりパークセンター、電話 3520-8819、ホームページ https://toyosugururi.jp、e メール event@toyosugururi.jp、公式テニス、ソフトテニス教室。1、公式テニス教室。日時。A、5月25日から7月13日の水曜、全8回。B、5月26日から7月14日の木曜、全8回。公式テニス、A、B、5クラス。クラス、時間、対象の順に読みます。レディース、9時15分から10時45分、16歳以上の女性。初心者、11時から12時、16歳以上のテニス初心者。一般1、12時30分から14時、16歳以上のテニス経験者。一般2、14時15分から15時45分、16歳以上のテニス経験者。小学生、16時30分から18時、新小学1年生から6年生。場所、新砂運動場、新砂 3-9-1、巡回バスあり、無料。2、ソフトテニス教室、日時、5月26日から7月14日の木曜、全8回。ソフトテニス、5クラス。クラス、時間、対象の順に読みます。レディース、9時から10時30分、16歳以上の女性。初心者、10時45分から11時45分、16歳以上の初心者。愛好者、12時から13時30分、16歳以上のテニス経験者。ゲーム、14時から15時30分、16歳以上のテニス中級者。小学生初心者、16時から17時、小学生の初心者。小学生経験者、17時から18時、小学生のテニス経験者。場所、荒川砂町定休場、東砂 3-28-13。 1、2、いずれも、定員各クラス12人抽選。費用1回1500円。都度払い。締め切り日5月7日土曜必着。申し込み。ホームページまたは往復はがき。1教室1人1枚に。1、希望教室名。公式は A または B を選択。2、時間。3、氏名、振り仮名。4. 年齢、学年。 5. 電話番号。 6. 住所。 7. テニス歴。 8. 無料レンタルラケットの要不要を記入し、郵便番号 136-0081、 夢の島 1-1-2、 夢の島競技場内屋外スポーツ施設事務所へ。なお、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話 3522-0846、 ファクス 3522-0855、 ホームページ https://www.di-ksp.jp。 シェイプアッププログラム&体内チェック。初心者の方や高齢者も大歓迎。開放的な青空の下で楽しくエクササイズ、血管年齢測定と体組成計測定を行います。1、体シェイプ。チューブなどを使い楽しく体を引き締めましょう。日時、5月21日土曜10時30分から11時30分。2、ビギナーズエアロ。初心者の方でも気軽に運動ができるよう楽しく指導します。 日時5月21日土曜15時から16時。1、2、いずれも。場所、深川スポーツセンター1階多目的広場。天候不良の場合、室内で実施。対象定員、中学生を除く各20人。区内在住、在勤、在学の方を優先し、抽選。費用1000円。1講座プラス測定会。締め切り日、5月8日日曜必着。申し込み、往復はがきに、1、イベント名、2、プログラム名、3、参加者氏名、振り仮名、4、生年月日、5、郵便番号、住所、6、電話番号、7、区内在勤在学の方は、勤務先及び学校名、所在地、電話番号を記入し、郵便番号 135-0044、越中島 1-2-18、深川スポーツセンターへ郵送または窓口で、はがき1枚持参。なお、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話 3820-5881、ファクス 3820-5884。健康スポーツ校舎ホームページからも申し込みか、ホームページ https://www.koto-hsc.or.jp/。クライミング、ロープクライミング安全講習会5月。安全にロープクライミングを楽しむための講習会です。講習を終了した方は、深川スポーツセンターの個人利用時などでも、オートビレーキ、ロープクライミングを利用できます。日時、5月14日土曜9時30分から11時30分。場所、深川スポーツセンター1階、越中島 1-2-18。対象定員、中学生以上の方6人、申し込み順。5人に満たない場合は開催中止。費用3080円。申し込み4月26日火曜9時から電話で深川スポーツセンターへ。健康スポーツ校舎ホームページからも申し込みか、ホームページ https://koto-hsc3.revn.jp/。電話3820-5881、ファクス3820-5884。24、保険。風疹抗体検査予防接種事業。区では妊娠を希望する女性と同居者を対象に、風疹抗体検査予防接種を実施しています。実施期間、令和5年3月31日金曜まで。場所、区内協力医療機関。対象、区民で次のいずれかに該当する方。抗体検査。1、19歳から49歳までの女性で、妊娠を予定または希望する方。2、1の同居者、ただし19歳以上。3、風疹抗体価が低い妊婦の同居者、ただし19歳以上。予防接種、抗体検査の対象のうち、風疹抗体価の低い方。費用、無料。申し込み、区内協力医療機関。詳細は、区ホームページを参照。問い合わせ先、保健所、保健予防課、感染症対策係。電話3647-5879。ファクス3647-7068。肝炎ウイルス検査、特定感染症検査事業。区では肝炎ウイルス検査を区内協力医療機関、区ホームページを参照で実施しています。 肝炎ウイルスを早期に発見し、適切な健康管理や治療につなげていくことが大変重要です。過去に B 型や C 型の肝炎ウイルス検査を受診したことがない方は、ぜひ受診してください。日時、各医療機関診療日、医療機関にお問い合わせください。対象、過去に肝炎ウイルス検査を受診したことがない区民で、1、16歳以上39歳以下の方、2、40歳以上の国民健康保険、後期高齢者医療制度以外の健康保険加入者と、その被扶養者。費用、無料。検査方法、血液検査。申し込み、保健所保健予防課感染症対策係。電話 3647-5879。ファクス 3647-7068。検便、腸内病原細菌検査。事業。消化器系感染症の集団発生は飲食物に起因することが多いので、食中毒対策として、検便、腸内病原細菌検査を実施しています。対象者、1、江東区内に所在する施設等で従事する次の方、給食施設で給食業務に従事する方、飲食物の取り扱いに従事する方、水道業務に従事する方、2、江東区に住民登録がある方。検査内容、5種類、赤痢菌、腸チフス菌、パラチフス菌、サルモネラ、腸管出血性大腸菌 O157、細菌について簡易培養検査。実施期間、令和5年3月まで、原則各月第2、第4火曜です。詳細は区ホームページでご確認ください。受付場所、江東区保健所、東洋 2-1-1。受付時間、9時から12時、13時から15時。費用、1120円。受付方法。1、受付窓口に来所し、菌検査申込書の必要事項を記入し、検査費用をお支払いください。2. 採便管セットを受け取って、帰宅後便を取り、指名シールなどを貼って、検便専用封筒にて郵送してください。3. 検査結果は、便が到着してから1週間程度で郵送にて回答します。問い合わせ先、保健所保健予防課感染症対策係、電話 3647-5879、ファクス 3647-7068。 HIV 梅毒抗体検査相談5月分。日時次の通り。検査日5月9日月曜。受付時間9時から10時。結果日5月23日月曜。受付時間10時から10時30分。検査日5月23日月曜。受付時間9時から10時。結果日6月13日月曜。受付時間10時から10時30分。場所、上等保健相談所。大島 3-1-3。費用、無料。内容、匿名で実施できます。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、保健所保健予防課感染症対策係。電話 3647-5879。ファクス 3647-7068。がんの夜間相談窓口5月分。がんの疑いがある、診断を受けた、治療を始めた、など、患者や家族の方の不安や疑問に思うことを相談できます。お気軽にご利用ください。日時、5月6日金曜、18時から20時。場所、マギーズ東京、豊洲 6-4-18。費用、無料。申し込み、当日、マギーズ東京へ電話連絡の上、会場へ。 電話 3520-9913。 問い合わせ先、保健所健康推進課がん対策地域医療連携係、電話 3647-5889、 ファクス 3615-7171。 生活習慣の改善に役立つ栄養相談・運動相談5月分。栄養相談、日時5月22日日曜10時から15時30分。定員8人申し込み順。内容、食に関する悩みや食事記録から見る食事バランスなど。運動相談、日時5月22日日曜13時30分から16時30分。定員6人申し込み順。内容、運動に関する悩みや体組成測定から見る効果的な運動方法など。栄養相談、運動相談、いずれも。場所、健康センター、東洋 2-1-1。費用、無料。申し込み、4月26日火曜9時から健康センターに電話または窓口で。電話 3647-5402。ファクス 3647-5048。 オンライン講座、今からできる糖尿病対策塾。血糖コントロールは普段の生活習慣が大きく関わっています。期間中は何度でも視聴可能な講座を配信します。区ホームページまたは区公式 YouTube チャンネルで視聴できます。血糖値が高めと言われたら、今からできる糖尿病対策塾で検索。日時、4月25日月曜から5月30日月曜。費用、無料。内容、血糖値が高めと言われたら、今からできる糖尿病対策塾。第1部、第2部は講演。第3部は食事編。講座の動画、第1部、第2部、第3部の二次元コードがあります。問い合わせ先、深川南部保健相談所栄養指導担当。電話 5632-2291。ファクス 5632-2295。25、観光所。木場公園さつまいも栽培体験。日時、5月下旬植え付けから10月下旬収穫。場所、都立木場公園。対象定員、区内の小学校、保育園など20団体程度、抽選。1団体40人以内。費用、無料。内容、苗の植え付けから草取り、水やり、収穫までを自主管理。締め切り日、4月30日土曜必着。申し込み、はがきに団体名、住所、電話番号、ファクス番号、人数、代表者名を記入し、郵便番号 135-0023、平野 4-6-1、木場公園サービスセンターへ。電話 5245-1770、ファクス 5245-1772。ゴールデンウィーク子供スイミング教室。1、アッププール。日時、4月29日金曜祝日から5月1日日曜。3日火曜祝日から5日木曜祝日。確実10時から11時。子供1人につき保護者1人入場か。要保護者同伴。対象定員、各回、年中から小学1年生2人、申し込み順。内容、顔つけ、バタ足、水中移動など、水慣れ練習。2、初めてプール。日時、4月29日、金曜祝日から5月1日、日曜。3日、火曜祝日から5日、木曜祝日。確実11時30分から12時30分。 子ども1人につき保護者1人入場か、小学3年生以下は要保護者同伴。対象定員、各回小学2年生から4年生2人、申し込み順。内容、蹴伸び、グライドキック、クロールなど泳ぎの基礎練習。1、2、いずれも、費用各1100円、申し込み、4月25日月曜から文部東京スポーツ文化館へ電話または窓口で予約。江東区報を見たとお伝えください。予約後、当日会場でチケット購入。場所、問い合わせ先。文部東京スポーツ文化館、夢の島 2-1-3。電話 3521-7321。ファックス 3521-3506。
26、その他。認知症カフェ、2丁目ワイワイカフェ。認知症の人や家族、認知症に関心のある人、誰でも気軽に来店できる認知症カフェです。専門の相談員が認知症についての相談もお受けします。日時、5月11日水曜、14時から16時。場所、YMCA コミュニティセンター。東洋 2-2-20。費用、無料。内容、カフェ利用者の交流。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、三浦。電話、080-1259-0322。午前中のみ。お江戸高等春祭り。現在の暦で5月16日に、松尾芭蕉は深川から奥の細道の旅に出立しました。これを記念し、追体験のイベントを行います。1、芭蕉ゆかりの地と深川レトロ建築町巡り。日時、5月14日土曜、10時から12時30分。集合、深川東京モダン館、門前仲町 1-19-15。 解散、芭蕉記念館、時は 1-6-3。 対象定員、18歳以上の方30人。申し込み順。費用500円、保険代込み。内容、深川界隈、芭蕉ゆかりの地を街歩き。2、八谷初年講演会、俳句入門。日時、5月14日土曜、14時から15時30分。場所、芭蕉記念館。対象定員、18歳以上の方40人。申し込み順。費用500円。3、芭蕉旅立ち追体験、船上俳句クルーズ。日時、5月15日日曜、9時30分から13時30分。集合、芭蕉記念館。対象定員、18歳以上の方50人。申し込み順。費用4000円。保険代、資料代、弁当代込み。内容、芭蕉ゆかりの地を街歩き後、船で湾岸エリアを巡り、足立区の千住まで隅田川を航行。船内では、俳人、小山正美さん、安倍郁恵さんによる句会。優秀作品には賞品をプレゼント。高橋乗船場に戻り解散。4、鬼の平蔵町歩き、万年橋コース。日時、5月21日土曜、10時から13時。集合、深川東京モダン館。解散、芭蕉記念館。対象定員、18歳以上の方30人。申し込み順。費用3000円。内容、鬼兵が活躍した小説上の場面を探る街歩き。弁当土産付き。ガイド、NPO 法人本所深川鬼兵ガイドクラブ。イベントの詳細はホームページ https://www.npo-法人 honfuka.org でご覧になれます。申し込み1、芭蕉ゆかりの地と深川レトロ建築町巡り4、鬼の平蔵を町歩き万年橋コース、いずれも4月25日月曜9時からメールまたはファクスに1、名前2、住所3、電話番号4、生年月日保険加入手続きに使用を記入し、NPO 法人本所深川事務局へ。E メール、info@honfuka.org。ファクス、6458-6014。2、八谷初都市講演会、俳句入門。4月25日月曜からファクスに、1、名前、2、住所。3、電話番号を記入し、芭蕉記念館へ。ファクス3634-0986。電話3631-1448。3、芭蕉旅立ち追体験船上俳句クルーズ。4月25日月曜からファクスに。1、名前。2、住所。3、電話番号を記入し、江東区観光協会へ。ファクス6458-7420。電話6458-7400。問い合わせ先。電話090-2206-0240。吉田。夜の水彩カフェテラス。光に彩られた素敵な水辺を体験しませんか？ワークショップに屋台やキッチンカー、夜景を楽しむ船も運航するなど、川風が心地よい旧中川でのひとときが楽しめます。イベントの詳細はホームページ、http://koto-mizube.org/ をご覧ください。日時。5月7日土曜、14時から21時。雨天の場合、5月14日土曜に順延。場所、旧中川、川の駅にぎわい施設。大島 9-10。費用無料。一部イベントは有料。申し込み、当日直接会場へ。ナイトクルーズは、株式会社ガレオン。電話、5858-6877で予約。問い合わせ先、NPO 法人江東区の水辺に親しむ会。電話5639-2818。0歳から子供も一緒にコンサート。バイオリン、ピアノなどのトリオでクラシックから人気のポップスを海の見えるホールで演奏。楽器のお話やリズム遊びを挟んで、約1時間の体験型コンサートを開催します。日時、5月14日土曜10時30分開演。場所、豊洲文化センターホール、豊洲 2-2-18、豊洲シビックセンター5階。対象定員、250人、0歳から入場か、申し込み順。費用、大人1800円、前売り1600円、3歳から中学生600円、前売り当日ともに。なお3歳未満で膝上鑑賞は無料。公演、江東区。申し込み、4月25日月曜からピッコロクラッセのホームページで。ホームページ、https://www.piccolo-classe.com/conclassee5-14/。電話050-3454-0849。e メール picolo-classe1@gmail.com www.mahi.com 女性と子供のための区民公開講座。日時5月7日土曜16時から18時、会場15時30分。場所豊洲文化センターレクホール、豊洲 2-2-18、豊洲シビックセンター7階。定員50人、申し込み順。費用無料。内容、新しい命の誕生と子供たちの健全な発育のために知ってほしいこと。1、抗菌薬って何？2、風邪に抗菌薬？3、妊娠前からお口のケアを。4、成長と病気の原点は胎児期にあり。5、子宝を願う今、不妊治療でできることは？締め切り日、5月5日木曜祝日。申し込み、4月25日月曜から申し込みフォーム。ホームページ、https://pror.form-mailer.jp/fms/数字9386a2c524-937 で、二次元コードからも申し込みか。問い合わせ先、第38回日本産婦人科感染症学会学術集会事務局、運営事務局、ネクストイノベーションパートナーズ株式会社内、電話3527-3853、e メール jsidog2022@nip-sec.com。 芝浦工業大学無料公開講座。女子小中学生の保護者を対象にした公開講座。集まれ、未来の理系女、保護者編。理系女子の将来について、を開講します。日時、5月21日土曜、15時から16時。場所、芝浦工業大学附属中学高等学校。豊洲 6-2-7。対象、女子小中学生。小学5年生から中学3年生の保護者。費用無料。申し込み、芝浦工業大学ホームページ、https://www.shibaura-it.ac.jp/visitor/publication/電話 5859-7120。 27土曜休日平日夜間子ども急病診療案内。土曜休日急病診療。診療対象、内科・小児科の急病患者。診療受付、土曜18時から21時30分。休日9時から11時30分。13時から21時30分。診療場所、江東区休日急病診療所。江東区医師会館内。東洋 5-31-18。電話 3645-3109。総合区民センター内。大島 4-5-1。電話 3637-4531。調剤薬局、江東区薬剤師会深川調剤薬局。江東区医師会館内。東洋 5-31-18。 電話 5606-0502。 江東区薬剤師会上東調剤薬局総合区民センター南側。大島 4-4-3。 電話 3681-4388。 現在、土曜休日急病診療は予約制となっています。事前に電話で予約の上、受診してください。なお、新型コロナウイルス、インフルエンザ、 溶連菌等の検査は行っていません。平日夜間子どもクリニック、診療対象、小児科、中学生以下の急病患者、診療受付、平日の20時から22時45分、診療場所、江東区平日夜間子どもクリニック、江東区医師会館内、東洋 5-31-18、電話 3645-3109、調剤薬局、江東区薬剤師会、深川調剤薬局、江東区医師会館内、東洋 5-31-18、電話 5606-0502。その他子供の急な発熱など、休日夜間等に電話でご相談したいときには、子供の健康相談室、東京都実施をご利用ください。電話、#8000、または電話、5285-8898。また、救急車を呼ぶかどうか迷ったら、東京消防庁救急相談センター、24時間年中無休をご利用ください。電話#7119または電話3212-2323。休日歯科応急診療。診療対象、歯科の急病患者。5月の連休も実施しております。診療受付、9時から11時30分。13時から16時30分、当番医へあらかじめ電話でお申し込みください。期日、医療機関名、所在地、電話の順に読みます。5月1日日曜、竹島歯科クリニック、A 体 2-31-15、3階、電話 3643-0700、中島歯科医院、北砂 3-1-5、電話 3644-3015。 5月3日火曜祝日、葛西歯科医院、深川 2-16-13、 電話 3641-5758。 市川歯科医院、北砂 3-1-15、 丸ビル北砂2階、電話 3648-8181。 5月4日水曜祝日、土器歯科医院、門前仲町 2-6-5、 横田ビル1階、電話 6277-8282。 高橋歯科医院、北砂 3-27-12、 フォレスト西大島102、電話 3649-1282。 5月5日木曜祝日、横田歯科、門前仲町 1-9-7、リンクス中町2階、電話 3641-4084。 八重歯科医院、大島 9-4-1-117、 東大島ファミールハイツ、電話 3637-0462。 5月8日日曜、辰巳デンタルクリニック、門前仲町 1-13-13、 辰巳アパートメントハウス1階2階、電話 6458-8810。 森川歯科医院、大島 8-40-1-102、 電話 3684-5513。 5月15日日曜、山田歯科医院、門前仲町 2-6-2、 公営ビル3階、電話 3643-5699。笠原歯科医院、北砂 4-39-8、 電話 3644-3674。 5月22日日曜、山口歯科医院、門前仲町 1-5-2、 山口ビル2階、電話 3641-4357。 八重歯科医院、北砂 5-14-13、 電話3648-4881。 5月29日日曜、県デンタルクリニック、 A 体 1-14-28、 パレス不要1階、
電話 3641-4182 新道歯科医院北砂 5-18-6 電話 3644-9209 保険証をお持ちください。診療の際保険証がない場合は全額実費負担となります。電話で医療機関案内が24時間お聞きになれます。東京都保健医療情報センターひまわり、電話 5272-0303。 28. 海猫被害の防止対策を。事前の対策が大切です。主に5月から7月下旬にかけて、ウミネコがマンションなどの屋上に巣を作り、産卵・繁殖をする事例が区内で増えています。ウミネコは集団で活動し、夜間や明け方でも大きな鳴き声を上げるため、近隣住民に眠れない、糞によって洗濯物が干せない、洗車が必要になる、などの被害が出ています。ウミネコの飛来はすでに始まっています。建物の管理者は、ウミネコを寄せ付けないよう対策をお願いします。建物の管理者、管理組合等の方へ、次の対策をしましょう。定期的に屋上の点検、清掃を行う。巣を作りやすい屋上の緑化スペースに防除網を設置する。屋上のへりに、テグス、釣り糸を張り巡らせる。簡易的なウミネコ防除網の設置方法。1. 園芸ポールを立て、紐、ワイヤーをかける。2. 全体を網で覆い、紐、ワイヤーと網を結束バンドなどで固定する。3. 隙間からの侵入を防ぐため、重しで網を固定する。なお、屋上のヘリにテグス、釣り糸を張るとより効果的です。ウミネコの巣があったときは、巣が作られてしまった場合でも、産卵前であれば巣の撤去は可能です。ウミネコが産卵したり、ヒナが帰ったりした場合には、至急環境保全課、環境美化係までご連絡ください。問い合わせ先、環境保全課、環境美化係、電話、3647-9373、ファックス 5617-5737。 29. 大型連休は海の森水上競技場へ。4月29日金曜祝日から5月5日木曜祝日。5月2日月曜は展示コーナーのみ。国際展示場駅より無料シャトルバスあり。東京2020大会の区内競技会場となった海の森水上競技場の再開業に合わせて、アスリートトークショーや競技体験会、東京2020大会に関する展示などの再開業イベントを行います。ステージイベント、日時、4月29日金曜祝日、10時から14時、内容、東京2020大会出場選手に大会や競技に対する思いなどを伺うトークショー。区内の小中学生による演奏会等。展示コーナー。日時、4月29日金曜祝日から5月5日木曜祝日。内容、東京2020大会の聖火リレートーチやビクトリーブーケ等の展示。フードコーナー、日時、4月29日金曜祝日から5月5日木曜祝日、5月2日月曜を除く。内容、バラエティに富んだメニューのキッチンカー出店。なお、4月29日金曜祝日、30日土曜は駐車場の利用はできません。国際展示場駅より、無料シャトルバスをご利用ください。問い合わせ先、海の森水上競技場管理事務所、電話 3599-5420、ホームページ、https://www.youmino-kyoto.jp、 UMINOMORI.TOKYO/施設ホームページの二次元コードがあります。第34回高等子ども祭り観劇会オズの魔法使い。5月15日日曜の子ども祭り当日にティアラ高等で行われる観劇会は、劇団ポプラによるファンタジーミュージカルオズの魔法使いを上演します。ドロシーと愉快な仲間たちが力を合わせて繰り広げる冒険の旅を 2.5 次元プロジェクションマッピングの舞台でお楽しみください。出演劇団ポプラ。日時5月15日日曜13時50分から15時35分。会場13時15分。場所ティアラ高等大ホール、住吉2-28-36。定員1000人、全席指定。費用大人500円、子供3歳から中学生200円。なお2歳以下は膝上無料。席が必要なら要チケット。申し込み観劇券は4月26日火曜9時からティアラ高等区内各文化センター、総合区民センター、深川江戸資料館、窓口で販売、電話予約、インターネット予約。なお、前売り券が残った場合のみ、ティアラ高等で5月15日日曜9時から当日券を販売。問い合わせ先、ティアラ高等チケットサービス。電話 5624-3333。ホームページ、https://www.kcf.or.jp/二次元コードがあります。私たちは高等子ども祭りを応援しています。高等子ども祭りは次の企業の皆さんの協賛をいただいて開催しています。多田建設株式会社、生活協同組合コープ未来、東京都住宅供給公社、大新設備株式会社、鈴木テクノス株式会社、有明工業株式会社、株式会社サツキ社、株式会社オーエンス、日本調理器株式会社、株式会社入沢工務店、株式会社スリーウッド、エイト建設株式会社、天竜造園建設株式会社東京支店、恵比寿印刷工業株式会社、株式会社富士塗装工業所、東京都自動車整備振興会高等支部、政建、獅子倉建設工業株式会社、一般社団法人東京都トラック協会深川支部青年部、森上協議会、高橋工業株式会社、東京木材問屋協同組合、株式会社上等ビルサービス、株式会社関東電気サービス、株式会社マリテックス、薄倉建設株式会社、芝浦工業大学附属中学高等学校、社会福祉法人慶光会、株式会社慶陽工業、八島工業株式会社、大野家具センター、株式会社慶陽管理工業、宇都宮工業株式会社、朝日ビル管理株式会社高等営業所、株式会社日本協力、成田運輸株式会社、株式会社大和電設、東洋電気工業株式会社東京支店、株式会社西原屋、株式会社ジマール、株式会社全光社、アンフェリシオン平安祭典、清水建設株式会社、朝日信用金庫、株式会社宮城高等、東京騎馬製材協同組合、東京ベイネットワーク株式会社、株式会社ネット高等支店、五の橋産婦人科、五の橋子どもクリニック、参考コンサルタント株式会社、株式会社愛設計、日野工業株式会社東京支店、 株式会社野村工務店、株式会社神代高等支店、大和探査技術株式会社本社、株式会社香取、中央エレベーター工業株式会社、株式会社サクションガス機関製作所、基礎地盤コンサルタンツ株式会社関東支社、むつみマイクロ株式会社。31、5月の健康相談等。上等保健相談所、深川保健相談所、深川南部保健相談所、上等南部保健相談所の順に読みます。なお、委託実施の妊婦健康審査や1歳6ヶ月時健康審査等と、食の安全やシックハウス等の相談窓口については、4保健相談所とも共通です。4保健相談所の後にお知らせします。上等保健相談所、郵便番号 136-0072、大島 3-1-3、電話 3637-6521、ファクス 3637-6651、対象住所、亀戸、大島、東砂、1丁目から3丁目にお住まいの方。区分、対象者、日時の順に読みます。区分、一般精神保健相談。対象者、一般区民。日時、5月20日金曜、26日木曜、13時30分から15時30分。思春期精神保健相談。一般区民、6日金曜、14時から15時30分、子育て相談、一般区民、12日木曜、27日金曜、13時30分から15時30分、高齢者精神保健相談、一般区民、今回の予定はありません。難病療養相談、一般区民、9日月曜、13時30分から15時。栄養相談、一般区民、9日月曜、23日月曜、9時から15時30分。育児学級、育児学級では、お口の健康と発達、育児についてお話をします。母子健康手帳をお持ちください。9ヶ月から10ヶ月時の保護者、18日水曜9時30分から11時、1歳6ヶ月から2歳未満児の保護者、25日水曜9時30分から11時。ここまでは予約制です。予約制のものは、すべて電話ファクス、または直接保健相談所へお申し込みください。アルコール相談、一般区民、相談は随時行っています。まずは保健相談所にご相談ください。両親学級平日版、赤ちゃんが生まれるご夫婦、開催についての詳細はホームページをご確認ください。4ヶ月時健康審査、個別通知制、10日火曜、18日水曜、24日火曜。3歳児健康審査、個別通知制、11日水曜、17日火曜、25日水曜。1歯科、2歯科歯科相談、個別通知制。対象者には、個別に郵送でご案内します。以上、上等保健相談所でした。深川保健相談所、郵便番号 135-0021、白川 3-4-3-301、電話 3641-1181、ファクス 3641-5557、対象住所、清澄、時は、新大橋、森下、平野、三好、白川、高橋、佐賀、永代、福住、深川、冬木、門前仲町、富岡、ボタン、古石場、越中島、仙国、石島、千田、海辺、扇橋、猿江、住吉、毛利、木場、東洋、新砂、一丁目一番、南砂、二丁目一番1号から5号、5番から7番、 にお住まいの方、区分対象者日時の順に読みます。区分一般精神保健相談、対象者一般区民、日時5月25日水曜9時30分から11時30分、27日金曜13時30分から15時30分、思春期精神保健相談、一般区民、11日水曜9時30分から11時30分、子育て相談、一般区民、20日金曜13時30分から15時30分、高齢者精神保健相談、一般区民、今回の予定はありません。難病療養相談、一般区民、26日木曜13時30分から15時30分、栄養相談、一般区民、9日月曜、23日月曜、9時から15時30分、育児学級、育児学級ではお口の健康と発達、育児についてお話をします。母子健康手帳をお持ちください。9ヶ月から10ヶ月児の保護者、20日金曜9時30分から10時30分、1歳6ヶ月から2歳未満児の保護者、27日金曜9時30分から10時30分。ここまでは予約制です。予約制のものは、すべて電話、ファクス、または直接保健相談所へお申し込みください。アルコール相談、一般区民、相談は随時行っています。まずは保健相談所にご相談ください。両親学級、平日版、赤ちゃんが生まれるご夫婦、開催についての詳細は、ホームページをご確認ください。4ヶ月児健康審査、個別通知制、12日木曜、19日木曜、25日水曜。3歳児健康審査、個別通知制、11日水曜、18日水曜、26日木曜。1歯科、2歳児歯科相談、個別通知制、対象者には個別に郵送でご案内します。以上、深川保健相談所でした。深川南部保健相談所、郵便番号 135-0051、 枝川 1-8-15-102、 電話 5632-2291、 ファクス5632-2295。 対象住所、塩浜、枝川、豊洲、東雲、有明、辰巳、潮見、青見、海の森にお住まいの方。区分対象者日時の順に読みます。区分一般精神保健相談、対象者一般区民、日時5月2日月曜13時30分から15時30分、思春期精神保健相談、一般区民、9日月曜14時から15時30分、子育て相談、一般区民、27日金曜13時30分から15時30分、高齢者精神保健相談、一般区民、30日月曜14時から16時、難病療養相談、一般区民、19日木曜13時30分から15時、栄養相談、一般区民、12日木曜25日水曜9時から15時30分。育児学級、育児学級ではお口の健康と発達、育児についてお話をします。母子健康手帳をお持ちください。9ヶ月から10ヶ月児の保護者、12日木曜9時30分から10時45分。1歳6ヶ月から2歳未満児の保護者、25日水曜9時30分から10時45分。ここまでは予約制です。予約制のものはすべて電話、ファクス、または直接保健相談所へお申し込みください。アルコール相談、一般区民、相談は随時行っています。 まずは保健相談所にご相談ください。両親学級平日版、赤ちゃんが生まれるご夫婦、開催についての詳細はホームページをご確認ください。4ヶ月児健康審査、個別通知制、10日火曜、18日水曜、24日火曜、3歳児健康審査、個別通知制、11日水曜、17日火曜、25日水曜、1歯科、2歳児歯科相談、個別通知制、対象者には個別に郵送でご案内します。以上、深川南部保健相談所でした。城東南部保健相談所、郵便番号 136-0076、南砂 4-3-10、電話 5606-5001、ファクス 5606-5006、対象住所、北砂、東砂4丁目から8丁目、南砂、ただし2丁目1番1号から5号、5番から7番を除く、新砂、ただし1丁目1番を除く、新木場、夢の島、若洲にお住まいの方。区分、対象者、日時の順に読みます。区分、一般精神保健相談、対象者、一般区民、日時、5月13日金曜13時30分から15時45分、思春期精神保健相談、一般区民、11日水曜、25日水曜、9時30分から11時45分、子育て相談、一般区民、6日金曜、13時30分から16時30分、高齢者精神保健相談、一般区民、27日金曜13時30分から15時45分、難病療養相談、一般区民、今回の予定はありません。栄養相談、一般区民、13日金曜、25日水曜、9時から15時30分、育児学級。育児学級では、お口の健康と発達、育児についてお話をします。母子健康手帳をお持ちください。9ヶ月から10ヶ月児の保護者、10日火曜9時30分から10時30分、1歳6ヶ月から2歳未満児の保護者、17日火曜9時30分から10時30分。ここまでは予約制です。予約制のものはすべて電話、ファクス、または直接保健相談所へお申し込みください。アルコール相談、一般区民、相談は随時行っています。まずは保健相談所にご相談ください。両親学級平日版、赤ちゃんが生まれるご夫婦、開催についての詳細はホームページをご確認ください。4ヶ月児健康審査、個別通知制、17日火曜、23日月曜、3歳児健康審査、個別通知制、10日火曜、16日月曜、24日火曜、1歳児2歳児歯科相談、個別通知制、対象者には個別に郵送でご案内します。以上、城東南部保健相談所でした。ここからは4保健相談所共通のお知らせです。委託実施です。妊婦健康審査、妊婦歯科健康審査、妊婦、保健バッグの中に入っている健康審査受診票を都内、歯科の場合は区内の委託医療機関に提出して健康審査を受けてください。6ヶ月児健康審査、令和3年11月生まれ、4ヶ月児健康審査のお知らせに同封されている健康審査受診票を都内の委託医療機関に提出して健康審査を受けてください。9ヶ月児健康審査、令和3年8月生まれ、4ヶ月児健康審査のお知らせに同封されている健康審査受診票を都内の委託医療機関に提出して健康審査を受けてください。 1歳6ヶ月児健康審査、1歳6ヶ月児歯科健康審査、令和2年11月生まれ、郵送されたそれぞれの健康審査受診票を、江東区内の委託医療機関に提出して、健康審査を受けてください。新生児産婦訪問指導。新生児産婦。保険バッグに入っている出生通知はがきを対象住所の相談所に送付してください。また、区ホームページから電子申請もできます。ここまでは委託実施です。次は相談窓口等です。食の安全については、食の安全係、電話3647-5812へ。シックハウスについては、シックハウス相談窓口、電話3647-5862へ。上記以外の医療については、医療相談窓口、電話3647-5870へご相談ください。以上で、江東区声の広報、令和4年4月21日号を終わります。